それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週も台湾在住の片倉芳美さんと台湾とつないでお届けしていきます。片倉芳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉芳美さんをお迎えしての台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、新日本プロレス、
はい
ね、新日本プロレスがですね、台湾にやってきたんですよ。で、その話をちょっと今日はしたいと思うんですけども、
はい、お願いします。
もう非常にね、盛り上がったんですね。これね、まあ今日ちょっといろんな話をしたいと思ってるんですけど、台湾って実はプロレス人気が高いんですよ。
はい。
っていうのはね、どうしてかっていうとですね、スポーツエンターテインメントっていうものが、実は台湾の人たちのこのハートにすごく響くんですよね。ただの競技ではなくて、エンターテインメント性を加味したものっていうのがすごく受けるんですよ。
はい。
で、プロレスもそういう中の一つっていうふうに捉えていただいたら分かりやすいと思うんですけど、非常に人気があるんですね。
はい。
ところが、台湾って人口が少ないですよね。
そうですね。
台湾2340万人。まあ、日本の人口の6分の1ですから、はい、やはりそのスポーツエンターテインメントが成り立つ土壌としては、やはり限界があるんですよ。
はい。
で、そういう意味においては、その日本やその外国のスポーツエンターテインメントが台湾に上陸するってケースは結構頻繁にあるんですね。
はい。
つまりお客さんが集まるから、いい成績を出せると。ところが、定期的に来るとか、頻繁に来るとか、あと台湾で土着のスポーツエンターテインメントが生まれるってケースは、やはり相当限られてしまうんですよ。
はい。
これがまあ現実なんですよね。でも今回の新日本プロレスの台湾大会っていうのも結構久しぶりだったんですよ。
そうですよね。
で、それもあってですね、まあ台湾のプロレスファンはみんな期待していたんですけども、
はい、
じゃあどうしてじゃあ盛り上がるのかって話をちょっと今日したいんですね。
そうですね。はい。
うん。これちょっと気になりますよね。
気になりますね。
例えば、マイクアピールなんかをしても言葉が違うわけですよ。
はい。
ね、日本語でマイクアピールしますから、そうすると台湾の人わからない人多いですよね。
はい。
じゃあどうしてこれが盛り上がるのかっていうと、まず台湾の人々が非常にこの盛り上がる天才というかね、楽しむことに対してすごくこう、まあ熱心なんですね。
はい。
だからこう、非常にこのプロレスなんかも基本的に応援をするわけですよ。頑張れ頑張れってね。で、その頑張れというふうに言うのは普通に考えたらこれ、ひいきの選手、自分が好きな選手を応援するわけですよね。
はい、そうですね。
ね。ところが台湾ちょっと違うんですよ。
はい。
台湾はね、頑張る人を応援してるんですよ。
頑張る人、
はい。だから、例えば A と B って選手がいて、A が頑張ってると A を応援して、
はい。
同時に B も応援してるんですね。
B も頑張るから B も応援する。
はい。で、B が今度反撃に出ると B の応援が強くなるんですよ。これ盛り上がりますよね。
面白い。
プロレスって基本的に両方は休んでることはないですから。
そうですね。
うん。A が攻めてるときは A 頑張れ。で、B も負けないで頑張れって応援をしていて、B が反撃に出ると、さあさあ B、今こそ頑張れ。
頑張れ。
でも A も頑張れ。っていう応援のスタイルなので、
あ
ら、当然盛り上がるわけですよ。
選手も嬉しいですね、それで。
そうなんです。で、あとですね、台湾のね、先ほどちょっと言ったことに絡んでくるんですけど、
はい、
定期的に来るとか、頻繁に興行を打つとかってことはないわけですよ。
はい。
だから、そのプロレスが好きな人っていうのは、待ち望んでるんですよね。
ああ、そうですね。
で、この待ち望むっていうところにどんなことが絡んでくるかっていうと、予習ができるんですよ。
はい。
今、このインターネット全盛の時代でね、はい、この、まあ、インターネットでこのプロレスを見る。で、このプロレスを見ることが事前学習になるんですね。
はい。
だからこのレスラーは仲良かったけど、仲間割れして今は敵対しているとか、このレスラーの決めのポーズはこれだとか。
詳しい方が。
そういうことを時間かけて勉強できるんですよ。だからみんな待ちに待っているし、しかもその待ちに待ってる間に、その楽しむためのこの基礎知識を予習してますから、
はい。
多分、私ね、レスラー、今回ちょっとレスラーの取材してないんですけども、 きっとね、レスラーの皆さんね、驚いたと思うんですよ。台湾人のファンのね、ノリの良さに。
そうですね。
で、私、以前ね、以前は何人もこう、プロレスラーの方や取材何人かしたことあるんですけど、武藤敬司選手やね、長野正弘選手なんて、やっぱり同じこと言ってましたよね。
はい。
こんなにノリがいいと思わなかったって。まあ、そういうのは確かに、来てみないと、もしくはプロレスを、試合をしてみないとわからないところありますから、
はい。
これはね、やっぱり、新日本プロレスさん、もしくは選手の皆さんもね、ちょっと、発見というか驚きだったんじゃないかなと思うんですね。で、あとは今回私がね、こう見てて、ちょっと嬉しく思ったのは、例えばこうプロレスを好きな人は当然いるわけですよ。
はい。
でもそうじゃない人もいますよね。
そうじゃない、ね。
で、そうじゃない人に、このプロレスに詳しい人が解説をしてるシーンをね、何度も見たんですよ。
はい。
例えばカップルで来ていて、男性の方はすごくプロレスが好きなんだけど、女性の方はちょっといまいちかなっていうぐらいの雰囲気のカップルがいて、
はい、
その男性客が一生懸命その女性客に、プロレスの今の見どころはこうでね、とかって話を熱心にしてる姿を後ろから見てるとですね、非常に微笑ましいんですよね。
微笑ましいですね。
で、こういうのがね、なんか昔のこのプロレスの、なんか、古き良き時代のね、
ね、
なんか、雰囲気をちょっと感じたりしてね、良かったですね。まあ、あと、今回ね、女子プロレスラーも二人来てたんですよ。
はい。
で、女子の試合っていうのもやっぱ華やかでね、すごく盛り上がってましたね。で、こういうのはやっぱり、台湾でね、このファンにこれから受け入れられていくのかなって思いましたね。まあ、あと、こう、プロレスファンっていうのも、まあね、なかなか頻繁にこの団体が来ないので、例えば私なんかも会場で会う友人っていうのがいるんですよ。
はい。
普段はもうほとんど会わないんですけど、その会場に行くと、あなたねっていう感じで、プロレスファン同士が再会する場になってるっていうね。
ああ、いいですね。
そういうね、こう、楽しみもあったりするわけですよね。
へえ。
で、やっぱり、こう、プロレスの T シャツを着たりしてね、
はい、
来る人がいたり、
はい、
まあもちろん、その会場でプロレスグッズを買ったりしてる人もいますから、帰るね、電車の中とかではプロレスファンがいっぱいいるわけですよ。
はい。
で、みんなで感想を語り合って帰るとかですね。
はい。
で、あと、コスプレイヤーがいたりするんですね。
あれ？そうなんですか？
全身タイガーマスクのコスチュームで歩いてる人とかね。
はい。
で、まあ、本物に見えちゃうわけですよ、だからね。本物、マスクもしてますから、普通に、はい。で、タイガーマスクだって思ったら実はファンです
よね。ファンの方ですよ。
まあ、そういうのがいたりし、結構面白いですよね。
そうですね。まあ、またね、今回ね、久々の本当に開催でしたから、片田さんまたね、そこから、またね、こう、プロレス、行きそうですね、またね。伸びそうですね。
そうですね。だからね、これから他の団体も含めてね、なんか台湾っていうの一つの市場として、捉えていただいてね、なんか、台湾に来ていただいて、台湾でプロレス人気がね、定着することを、まあ私もファンとして願ってるんですけどね。
はい。ということで今週は、14日の日にね、開催されました台湾での新日本プロレスの台湾大会について、片田さんもね、ご覧、試合の方をね、ご覧いただいたということで、お話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉佳美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。